藤田純の飲むしかないだろう。
はい、みなさんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、2月の第3週なんですけれども、こちらは平田のですね、本社、大阪の本社の方で若手2人と収録したものをですねお送りしたいと思いますので、お楽しみに。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、ではまずは乾杯しましょうかね。じゃあ今日もお疲れ様でした。
お疲れ様
です。
あー、うまい、
うまいね。
じゃあちょっと自己紹介を、はい、ユッキーからお願いします。はい
はい、株式会社平田のユキマスと申します。
ユキマサ君、
入社10年目に入りました。
あ、ユッキー10年なったの。もう
2013年入社。あ、
早かったな。今のアワーなんだったのかなんだけど、早かったな。あっという間、
あっという間でした。
元の仕事は、
元の仕事は、教育関係の。
そうなんだよな、塾の先生。
そうです。
どう、塾と比べて。
いや、やっぱり塾といっても、まあ、教材の編集をしたりとか、うんうん、問題集を作ったりとかっていう仕事が多かったので、やっぱり今人と話す機会が
とても多いので。ユッキー好きだよな、お前な。
楽しいです、
人と話すのな。
本当に楽しいです。
昔から。
昔からです。
はあ。そしてもう一人は。
はい、はじめまして、私株式会社平田の総務部の井上と申します。
総務部井上君というか、
はい、
総務部以外に井上君いるんだっけ。いないよな。
いないです。
井上君。
はい、
井上ちゃん。最近俺ね、高橋君と一緒にこう仕事する機会が増えてるので。
そうですね、
ね、経営分析というところでね。
はい、非常に勉強させていただいてます。
いやいや、こちらこそ。
いや、
いい資料作ってくんだよ。高橋君がこう、
いやいや、
緊張しながらね。緊張する。
いや、
今してる。
今は十分してます。やっぱり回を重ねるとはいえ、やっぱり緊張感は持って。
マジで。
やっぱり必要かなと思います。
いいよ、しないね。今は何パーセントぐらい緊張感。
今ですか。
うん、マックス100だとすると。
あ、でもお酒の力もありまして、ね。うん、ちょっと、まあ、60ぐらいには。
60ぐらいね。OKOK。 もう全然今日大丈夫ね。ユッキーは。
僕はお酒の力を借りてるので30ぐらいです。
もう絶好調やな。
絶好調です。
だこの2人はあれなんだよな、どっちかっていうと俺から見てるとすごい真面目な2人だから、すごくいい意味でもね。だから今日こうやって音声を取ることに対してどうなのかなと思ってたんで、まあ試食会をぶち込んで、まあお酒を飲むのをぶち込んでからの収録ということでやっていきたいと思いますんで、よろしく
よろしくお願いします。
で、まあ、お願いしますと言いながら、まあなんかこうどういう感じで進めていくのって言っても、俺もテーマも決めてないので、お二人から、まあ仕事を始めて、ユッキーは何年、今 何歳だっけ。
36です。
ってことは14年ぐらい。
14年。
で、
自分
高橋君は、
はい、今年で35になります。
だから13年ぐらい、
そうですね、
仕事あるぐらい。でいろいろ生きてきて平たりも入っていろいろなことがある中で、じゃあ一応俺はまあ55歳だから君たちよりも20年年取ってるおっさんとしていろいろ話せる部分があるかもしれないので、お二人からのそのなんかこう忌憚のない質問とかね、なんかこう答えていきたいなぐらいの感じでやってるんですけど、どうですかね。
はい、
よろしいですかね。
よろしくお願いします。
なんかどうぞ、何でもいいですよ、何でもいいよ。
じゃあまずあの雪松さんの方から。
はい、雪松さんの方から頼むよ。
やっぱり30代36っていうことで、うんうんうん、まあ、30代、まあ、半ばに入ったぐらいから、うん、やっぱりこう少しずつちょっと人生時間が経つのが早く、
うん、
早いなっていうふうに感じてはいて、うん、まあ、もっとこんなことをしたいこんなことをしたいっていうような思いはあるんですけど、まあ、何をするのか、まあ、人生やれることっていうのは限られてると思うんですけど、うん、あの藤田さんの方で30代でこんなことをやっとけばよかった、うん、逆にまあこれはやらなくてよかったかなとかっていうような、そういう30代2人にアドバイスっていうものがあれば、ぜひともご意見をいただきたいなと思います、ね。
もうちょっとこう軽く言ってくれてるからな、ゆきな。
すいません、
ご意見もいただきたいなってさ、どう思いますぐらいの。なんかだけ最近インスタとかで流行ってるじゃん、なんか社長に聞いてみたみたいなさあんな感じでもいいんじゃないあるよ、なんか
それ
なんかさね、最近あれちょっと多すぎてなんか飽きてきたけどさね、多すぎるよなんかさ、まあいいか、一言は。ちょうどね、そういう意味ではね、俺35に転職したのよ。で平田に来たのよ、はい、前の会社を辞めてだからその俺の場合は35でその運命の転職したので、あれやっとけばよかったなっていうのはないよね。逆にそのまあもうね、20年も経ってるからあれで話すと、転職して、まあ、会社の事情よく知らないでしょ、当然、
はい。
でまあ面接とかしたし、実際俺前の会社を休んで有給取ってうちの新鮮工場をに行って、
はい、
まあ、今でいう州取締役とか、
はい、
蘇州の省総経理とかとちょうど会えてね、でそこから転職すること決めたんだけども、それぐらいしか分かんないわけね、深い内部事情が分かんない。で転職して1月の23日、2003年の1月の23日に転職して、で、2月の11日かから深圳香港駐在になったんだけども、実際その時ってのは経営状態が最悪で、
はい、
ものすごいね、お金もないし、
はい、
なさすぎるしっていう感じで、正直言うとその時に転職して失敗したと思ってそれがだから3月かな、2003年の。だからもう入社し、転職して入社して1ヶ月2ヶ月で実態をした時に失敗したっていうのがあったけど、もうちょっと想像を絶するようなひどさだったので、でもうなんかこうね、家族にも寂しい思いさせながらも、いや本当に寂しがってるか微妙だけど、家族が。
実はね、いや、
だって俺そんな、その以前の会社の時から、その夜多分12時近くだから家帰るの。
ああ、遅いですね。
うん。で、昼、土曜日も出てたから、全部サービス残業だったんだけど、ほとんど。会って遊んだり、コミュニケーション取ると日曜日ぐらいしかなかったから、そういう意味ではそんなに存在感なかったかなって感じするんだけど、前の家の前の家っつか、その前の会社の時のその一家のある地蔵としてはね、
はい、
だけどそれをそういう思いをさせながらも転職したんで、3年はもう頑張ると思ったの、辞めずに。ほんまはもう、すぐ帰ろうかなと思ったけど、ちょっともうね、昔いた会社は大きい会社だったから、そこを辞めてまでみんなの反対を押し切って中国来てなんかね帰っちゃうのもと思ったんで、3年はもう辞めずにいようと 思って挑戦が始まったので、はい、そういう意味ではもう雪政からの質問のあれやっとけばよかったなはないというか、それどころじゃないって感じそんなそのあれやっとけばじゃなくて、もう目の前の世界がやばいんで、そこをどうしようかだったので、そういう意味でどんどんなんか振り返ってあれやっとけばよかったなっていうのはないよね。それどころじゃないから、今日明日を生きるのをどうすればいいかだから、それはなかったかな。答えになってる？大丈夫、
うん、やっぱりそのこう資格とかを、うん、まあ、手に入れてこうスキルを身につけるとか、うん、あとやっぱりこう実践で経験を身につけるっていうようなところがあると思うんですけど、藤田さんの場合やっぱりそういうもう毎日こういっぱいいっぱいの中でこうなんとかやってきたって、やっぱ経験でこう今の実力をつけられた
っていう、うん、いやだからね、これはすごくいい質問で、若い方のためになる部分もあると思うんだけど、実は32歳ぐらいの時に、中小企業診断士っていう資格があるんだよね。で、それを取って、ちょっと自分的にもステップアップしたいなと思って勉強始めたんですよ。でもあれ、結構、すごく難しくて、1日で2時間ぐらい朝5時起きて勉強したり、日曜日はまあ、学校行ったりして勉強したり、結局、2年連続で落ちて、で、その夢も、そこで終わってしまったわけね。はい、これ以上ちょっと。で、その頃に、その後に今度、バンドをやったり、
はい、
海外と出会ったりするんで、
はい、
ただ、今思うと、あの時に中小企業診断士の勉強をしたことが、資格は取れなかったけど、経営者になった時にめちゃめちゃ生きてる。資格はないよ、俺。でも、あの時にもし勉強してなかったら、今、社長をやってるかどうかもわかんないし、もし社長をやった時に、今ね、今日まではまだ、平田グループ順調に経営できてるとしたら、僕、勉強してなかったら、今、経営を順調にやれてるかっていうのもわかんない。だから、何がいいのかがわからない。ただ、その時に、それをやったことは、後々考えるとすごく良かったので、あの時例えばその趣味に走ったりとか、
はい、
何もしないでこうテレビばっかり見てたりとか、はい、ゲームやってたり、まあ、それはそれでその人の人生だから楽しいことがあればいいんだけども、はい、俺はちょっときつかったけども、勉強をしたことが今すごく点と点が線でつながってるなって感じがあるね。うん、だから決して落ちたし資格は持ってないけど、あの時の時間とか費用、
はい、
かかった費用っていうのは無駄どころじゃなくて、それが今ものすごい何十倍何百倍になって帰ってきてるなって感じが、うん、
やっぱ勉強したことは今も生きてる、
すごい生きてる、ね、あれは。で当時ね、今ちょっと最近俺本屋行って、最近の中小企業診断士の試験ってどうなのかっていうのを見たら、全然科目も違って体型が変わっちゃってる。
そうなの。
そうそう、全然変わっちゃってて、か今こうなのみたいな感じなんだけど、当時は8教科ぐらいあったんだけども、まあ基本経営の基本が、4科目と商業の方、俺商業取ったから商業が4科目、8科目あったんだけど、いやそれはもうみんなそれぞれにこうマニアックなところなんだけど、なんていうのか、俺大学で経済学部、整形学部の経済学科行ったけど、そこで学ぶ経済じゃない、
はい、
そんなその昔のさ経済学者のこと学んだりとかそんなことだから、あその中でもねちょっとヒント、今の経営のヒントになってることもあるんだけども、
はい、
やっぱり中小企業診断士っていうのはやっぱり中小企業を診断する人のための勉強だから、いやそれはすごくためになったよね、知識がつくよね。それそうでしょ、だって診断することを勉強してるから。でプラスちょうどその時にやってた仕事が資材部という、まあ会社によっては購買部とか調達部って名前があるけども、物を買うセクションだったんで、何をしなきゃいけないかというと、自分たちのサプライヤーさんの経営を分析して、それに対してこうアドバイスしたりとかしなきゃいけないんで、それもあって勉強したのね、
はい、
なんで俺はその資材で 取引先さんの経営を分析してアドバイスしなきゃいけない人間が全然分かってないじゃん、そのもあったんで、その勉強したの、中小企業信頼書を勉強したのもあったんだけども、はい、その結果やっぱりそのアドバイスとかでもあのできるようになったし、だからそれは相乗効果としてあったので、なんかこう、うん、その会社に入ってその部署になってその勉強を始めてっていうのがこう点と点がこうつながって平田に来て、でもそんだけ勉強したから例えば決算書見たら分かるわけよね。
そうですよね。
しかももう一つ面白い事実があって、俺高校商業科なのよ、はい、で商業科って普通科と科目が違うのね、はい、そので例えばどういうかというと簿記があるわけ、
はい、
で簿記があるけど俺はもう勉強嫌いだし、当時大嫌いだし、その資格を取るってことも興味ないから全くしないけども、授業では受けてるから、
はい、
なんとなく分かるわけよ。だから高校卒業、高校商業科入って、で会社に入って何となく入ったところで資材部っていう経営と直結する部門に配属されて、はい、で中小企業信頼書を何気なく勉強始めて、
はい、
で平田に入って1年後ぐらいに経営者の立場を任された時に、なんかつながってきたなっていうのはあったよね。だからこれがどっちなのかわかんない、それを積み上げてきたからそうなったのか、そうなるべくしてその前提をそう生きてきたのか、ちょっとどっちが優先かわかんないじゃない。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで第3章の後半なんだけど、結構前半盛り上がって、
盛り上がりました。ありがとうございます。
予想以上にこう、いい収録ができてる感じで嬉しいんですけど、どう、その中小企業信頼書はびっくりした？
びっくりしませんよ。あの、今までもいろんなお話をお伺いしたんですけど、うん、初めてのお話っていうところと、もともと資材調達部門にいらっしゃって、あのサプライヤーさんをこう、まあ、どうお付き合いしていくかっていうための勉強が、こう、転職されて、あの企業の経営っていうところで役に立ってるっていうのは、やっぱり何がこうどうつながるのかっていうのは本当に分からないなっていうのは。
そうなんだよね。だから、うん、そうだよね。だから一回ね、あるその前職の時にあるサプライヤーさんの社長さんが、あの決算書を持ってきて、宇さんこれですって見て、まあその後分析して、社長呼んで、社長、その会社結構もうその資金繰り的にもかなり強い会社だったんだけど、すごくお金借りてて利息が高かったから、社長これこんなに借りない、借りる必要ないですよって、この利息でって言って、これ銀行さんに好きなようにやられてますよみたいな話したら、そんなことない、藤田さんわかんねえんです、サラリーマンだから、こんなのでね、銀行さんがね借りてくださいって言ったことだったら、うちなんか貸してくれなくなるから、うん、ね、はい、あのそんな不じゃな、そんな甘いもんじゃない、じゃ あのたちょっと言ってくださいと、一回ちょっとこんだけ現金余ってるんで、
はい、
ちょっとお返しますって軽く電話してみてくださいって、それぐらいなら社長いいんじゃないですかっつって、だからもうその次の日に電話かかって、ふじゃちょっとお会いしたいんですけど、よっしょっつって、俺なんか怒られるのかなと思って待ってたら、ふじゃさんありがとうございました、えどうしたんですかってさ、いや、ユーザーが言ったのに銀行電話して、ちょっとこんだけ何億現金あるから返したいんだったら、もう支店長が突っ飛んできて、いやいやいやいやいやいやいや、ちょっとどうされたんですかみたいな話になって、で、その借りるあれを変えて、利息がめっちゃ安くなって、めっちゃ助かりましたみたいな話があったけど、あれもやっぱりその勉強してたのがやっぱりあったから、そういう意味ではその、サプライヤーさんの銀行さんのために上がってないけど、そのサプライヤーさんのためにはなったのかなっていうのはね。だから中小企業ってやっぱり立場もね、弱いし厳しい中で生きてるんで、やっぱりそういうアイデアもね、
はい、
っていうのがあったんで、そういう意味では勉強してすごく良かったなと思ったけどね、その瞬間はね。だから勉強って無駄になんないなっていうのは感じたかな。
そうですよね、
うん、ただ大変よ、やっぱり 家庭があって子供もいてちっちゃい子がいる中でこう自分時間を確保するつも大変だし、ちょうどこうね今の2人もそうだけど油が乗り切ってこう会社としてのから与えられるタスクもだんだんこう量だけじゃなくてそのなんとか難易度も高いものが与えられてきてる中で、中で仕事と家庭と自分の時間っていうのを作るのは大変なので、だからそれをやれた時に次のステージはまたあるかもしれないなっていうのは思うかな、
その32歳で勉強を始められた時っていうのはご家庭もあってお子さんもっていう、
もちろん
どういうふうにこう時間を捻出されてたりとか、
朝起きるんだね、4時半ごろ来て
朝
で5時から7時まで、7時に飯食って食った後出勤でしょ、でもう出勤した後も夜の11時とか12時まで仕事だからできないから家帰って、だからもう朝とあと日曜日学校行って、10時頃から4時頃まで、うん、あと土曜日に図書館行って勉強したりとか、家ではできないから子供もいるから、外に出た時と朝だ、みんなが寝てる時に作ってたかな、きつかったけどね、
そうですよ、
ね、うん、でも後から考えればあれやってなかったら今もう経営できないので、はい、すごく良かったかなって感じだよね。飲むしかないだろう。そういう中でユッキー的にはこうあるの、こう学びたいものとか今。
いや、一つは今お客さん、担当させているお客さんの関係でフィリピンとのやり取りが、うん、あるね、多いので。英語を、うんうん、まあ、通勤の中で、うんうん、こう YouTube とかで聞いたりとかっていうのをしてるんですけど、やっぱりこうもっと工業的な内容をメールでやり取りしたりっていう風にするともっと本格的に勉強しないといけないなと思ってたので、まあ、そういう時間のちょっと捻出っていうところも朝の活用とか、まあ、帰ってからとかっていうのはすごい勉強になりました。
そうだよね、全然損しないよね、英語が上手くてもね、
はい、
そんだけコミュニケーションツールが増えるから、
はい、
すごくいいことだと思うよ。どんどん若いうちからやるべきだと思うし、
はい、
子供的にもお父さん英語喋ったらかっこいいと思うけど、
それは
そうだよね、
はい、
だからいろいろこう、いろんな国に駐在したりいろいろ見てきたけど、いろんな国の人と話してきたけど、日本人が一番やっぱり外国語は苦手だよね、なんていうかそのみんなが日本語でいけるから、
はい、
単一民族だし、
はい、
でも例えばそのベルギーとかいう国だと確かあれね、いろんな国の言葉がこう入ってきてるとかさ、ね、結構みんなそうじゃない、いろんな、もともといろんな、例えばアメリカなんてもともとアメリカに住んでた人っていないでしょ、ほぼ、ね、インディアンとかだから、
はい、
もう他の国から北へ育ちの集合体だから、それで統一してその最初にこう元になったイギリスの言葉を喋ってるだけで、実際はね、おじいちゃんおばあちゃん、ひおじいちゃんひおばあちゃんなと母国語、例えば元ロシア語だとかスペイン語だとか、はい、ポルトガル語とかとの集合体じゃない、
そうですね、
中国語、そういう意味ではその使う機会も意識する機会もないから、日本人ってやっぱり外国語は学ばないし、
はい、
不得意だけども、こっから先はもうどんどんそういうのを学んでいった方が普通に、
はい、
身近にないからね、外国語が日本人が学ぶって大それたことになっちゃうからなかなか学びにくいんだけども、こっからは意識してやっていった方がいいなと。だから多分そのこの前ほら、イギリスで、
はい、
イングランドでサッカーですごい頑張ってる三笘選手なんか、
はい、
英語ペラペラじゃない、
はい、
やっぱりそういうところはすごく大事かなと思うよね、はい、僕も中国に駐在した時は中国全く喋れないけど、話せるようになってくると自分自身が楽になる、買い物もできたりさ、
はい、
コミュニケーション取れたりで、現地の人とも話せるからちょっと分かり合えたりっていうんで、何も損はないんだよね、話せること
で、ね、
ただ日本にいるとその重要性必要性が感じられないからできないので、無理にでもこう自分を高めてやってほしいなと思いますね、
はい、
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。第3週なんですけども、平田の若手本当に真面目で一生懸命な2人なんですけども、まだまだ話が尽きないのでですね、第4週もこの3人で収録したいと思います。それでは第4週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
優しい瞳で笑った、頭の片隅にいつも残っていた忘れられない、悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな、君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった、なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない、でもね僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。